の玉木直子です。情熱新潟、今回は有限会社住吉屋の代表取締役三上哲人さんです。港町長岡市寺泊で旅館住吉屋を営む有限会社住吉屋、伝統ある旅館で創業は江戸時代に遡ります。住吉屋の三上社長に手嶋千尋アナウンサーがお話を伺いました。
社長は旅館の経営に携わる前は学校の先生
も、はい、やっぱり小さい宿だったもんですから、親父も学校の教師やってて、して母親が旅館の女将という形で、その流れを受け継いで、女将、私が学校の教員やって女将が商売やってたと、
はい、
して定年になって、ちゃんと定年まで勤めまして、こういう形になりました。
高校の教師でいらっしゃったということで、はい、数学を教えていらしたという、はいはい、携わってみてどうですか。全く違うお仕事ではあると思うんですが。
そうですね、最初本当に労を多くして報われない職業だなと。24時間でしょ基本的に。そして大して収入もないから、大して面白くない難儀な商売だなと思ったんですけれども、いろいろなこういう業界の中での付き合いの中で、若い経営者がやっぱりこの商売はやっぱり大好きだという話されたんですよね。その理由がやっぱりいろいろな人と会えて、そういう会えることの楽しさ、いろいろな人と知り合うことの楽しさっていうのを知ったっていう、こういう形でサービスをすればお客さんが本当に喜んでくれるなと身をもって認識してきたというか、
こういうその接客をすれば、こういうサービスをすればお客さんがついてくると、具体的には、
当たり前の話なんですけれども、清潔感を保って、花を絶やさないとか、常に事業に対しては笑顔で接するとか、要するに簡単な気配りといいますかね、もう何億もかけて何千万もかけて、回収するような時代でもないですので、要するに本当に一つ一つの気持ちの変化、
事業を受け継がれた後のその自分の中でのターニングポイントというのは、
昔の言葉は一期一会っていうのはありますけれども、本当に日本全国世界からもやっと、もう選んでもらったという、電話一本来るのにも多分東京から寺泊選ぶという世界というのはすごい世界だと思うんで、そういう形をものすごくし貴重っていうか、大事にしたいと、まず電話一本来るという世界がものすごく貴重だということですよね、そういう世界が、私が世間に行ってみて初めて分かったというか。
具体的に社長が就任されてから取り組んだことというのはあるんでしょうか。
コンサルティングを入れたり、県の補助金をもらって、事業員教育ですかね、そういうことをやらさせてもらったと。やっぱり県の補助金をもらって、税金ですよね、税金をもらってまで、うちの事業員に対して指導してもらうっていう形は、事業員にとっても責任を感じなきゃダメだし、それはやっぱり大事なことだと、そういうふうに強調してましたけどね。
はい、やはりお客さんが笑ってもらうためにはいい接客だったりとか、
そうですね、そういうことが事業員も分かってもらえばね、住吉屋もわりかし大丈夫だなと。もうそれに尽きると、初めから終わりまでそれに尽きる、いくら設備が良くたって、料理が良くたって、人の応対が悪ければ話になりませんから、大変な職業って言えば大変な職業だけれども、プライド持ってもらいたいっていう、一番がそれですよね。私よく言うんですけど、やっぱり住んでる人間が一番この地域をよく愛するというか、好きにならなければお客を接待できるはずもないんだから、素晴らしい夕日とか、素晴らしい砂浜とか、それからうまい魚とか、寺泊といえば北の鎌倉という形で、 このちょっと反対側の海と反対側のところには本当に神社仏閣が多いですし、はい、それに伴うツワブキという今の咲いてますけどツワブキという花が黄色い花がものすごい綺麗ですので、はい、そういうのを何気なく散策してもらえるような雰囲気の場所にしたいと、そういうふうに気がしますね。あどこの例えば景勝地行っても、うん、あ手当まりがいいなと、
はい、
みんながそう思うような場所にしてもらいたいという感じしますね、
はいはい、長岡市寺泊では今ツワブキが見頃を迎えています。道路脇の斜面に無数の黄色い花を咲かせ道行く人を楽しませています。有限会社住吉屋の三上社長は寺泊の活性化のため本業以外でも活躍の幅を広げています。
旅館の社長以外にも他に肩書きがあるそうで、
はい、あのシーサイドマラソン実行委員長とか、はい、長岡市の寺泊地区体育協会の会長とか、要するにスポーツ関係の役を結構やらさせてもらってます、
これはこの地域のイベントを盛り上げ、
そうですね、あのやっぱり私たちもあらゆるとこ行って、
はい、
スポーツが盛んな地域っていうのは何か違いますよね。
うん、
例えば学校のそば通り過ぎてものすごく生徒あふれかえって運動してる学校と、
はい、
この時期誰も運動してないような学校じゃちょっと違うんじゃないかと、やっぱり運動する場所にもう人があふれるばかりに運動してるっていうのはやっぱり元気を与えるっていう、はい、
このスポーツを通じて地域活性化ということですけれども、はい、反響というのはいかがでしょうか。
やっぱりですね、この前サッカーの大会ありましたけれども、はい、1000人近くが集まりまして、ここで試合をしたい、して砂浜でおにぎり食べたり、近くの魚屋からいろいろものを買ったり、
はい、
そういうことが寺泊には可能だということですよね。
全部
つながるということですね。
はい、す
ぐ海にも行けねえし、すぐ魚を買いもできるし、
はい、
そういうスポーツする場所が地域の中心街にあるっていう、それがこの寺泊の一つのスポーツ施設の特徴だと思うんですよね。だからそういう中でそこら辺をものすごく重要視してこの地域を活性化したいという、そういう希望も持ってますね。
私も先ほど初めて歩いたんですけれども、はい、寺泊の魅力を再発見しましたね。
そうですね、やっぱり寺泊に来たら、まあ、すぐ帰るんじゃなくて、
はい、
散策をしてもらえば、
うん、
全てこれみんな無料ですので。
そうですね無料で楽しめる、
はい、無料で楽しまれる世界っていうのはめったにないんで、
それだけ寺泊は恵まれてるところですね。
はい、そういう世界をゆっくりと堪能してもらいたいという、
うん、社長の仕事への原動力、力の種を教えてください。
もうやっぱり寺泊が好きだなと、寺泊にみんなが住んでもらって一つ一つ何か頑張ってもらいたいなと、
うん、
まあやっぱり地方創生という今言葉があちこちで流行ってるみたいですけど、やっぱり自分の住んでるところをいかに好きになるかという、もうそれしかないという、好きじゃなきゃ何もできないという、そういうことですね。結構年っていうか、退職された方はもう寺泊に住んでる方も増えてるっていうことも聞きますので、地元以外でも寺泊を好きな人が出てくるという、そういう雰囲気のやっぱり寺泊にしなきゃダメだなと、世間から、まあ、あらゆるところから寺泊に住みたいという、そういう土壌作りをやっぱりしなきゃダメだなと。
社長、それでは若者へのメッセージをお願いします。
自分がやれること、できること、本当に一生懸命になって自分を信じてやってください。ただそれだけです。